5. 一般質問、議員13人が町政を問う。7ページから13ページ。13人の議員が一般質問。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、町議会議員が町に対して質問を行います。それぞれの議員の二次元コードが載っています。二次元コードからは一般質問の録画映像をご覧いただけます。スマートフォンやタブレットでご視聴ください。山上秀樹議員、窓口等における町民対応について問う。質問、町民対応における接遇の基本的な心構えは何かあるか。答え、町ブランド、講座の心に根ざした接遇の心構えとして、すべての来庁者に穏やかさ、優しさ、温かさをもって接することとしています。質問、町民対応の接遇に関するマニュアルは作成しているか。答え、接遇に関する基本理念や行動指針、ノウハウをまとめた心ノートを作成していますが、全部署共通の接遇マニュアル等は作成していません。質問、障害者や支援を必要とする町民に対して、合理的配慮の観点からサポートマニュアルが必要と思うが、どうか。答え、マニュアルは職員の対応能力、支援力の向上が期待できる有効な手段の一つであると考えます。質問、窓口等でのクレームや不当要求への対応策は？答え、不当要求防止責任者講習やクレーム対応研修講座への参加により、住民対応の重要性を認識するとともに、クレームの対処法を習得しています。質問、不当要求等による暴力事件発生時の対応策と警察との連携は？答え、個室の執務室には防犯ブザー、町内各フロアにはさすまたをそれぞれ配置しています。また、神奈川県警察から退職者を招き、防犯アドバイザーとして配置するなど、警察とは今後も連携を密にしていきます。8ページ。小泉修介議員、人口減少を防ぐために町づくりの施策を問う。質問、人口減少への対策について現状の取り組みは？答え、町人口ビジョンの改定や町総合計画2040基本構想等の一部改定、令和7年度からスタートする町総合計画2040第2次実施計画や第3期町人仕事創生総合戦略の策定を進めています。これらの計画等に基づき、町が持つ地域特性や寒川らしさといった強みを生かした施策など、町に住んでよかった、住み続けたいと思っていただけるよう、さまざまな取り組みを通して魅力ある町づくりを進めます。質問、開発指導要領における駐車場確保の基準を実情に合わせ緩和することは？答え、今後の社会情勢の変化を見ながら必要に応じて検討していきたいと考えます。質問、保育士や児童クラブ支援員の不足解消のため、保育士などに対し所得支援などの考えは？答え、保育士等の負担軽減による就労継続、離職防止や保育士確保につなげる取り組みは必要と考えます。勤務先として町の保育施設を選んでもらえるような補助について今後検討していきます。児童クラブは現状では委託のため、今後も委託先との情報共有を図りながら支援員の確保に努め、放課後児童支援員認定資格研修を積極的に受講させることで、有資格者による安全安心な保育の提供に努めます。質問、町として給食費無償化についての考えは？答え、給食費の無償化は現在国において実態の把握や課題の整理、検討の段階であることから、引き続き 国、県等の動向を注視していきたいと考えます。横手明議員、町への立地希望企業に対し迅速に対応可能な備えを。質問。企業誘致・企業立地事業において決してチャンスを逸することのないようにするために、迅速かつ的確な情報収集に基づく課題の抽出と要望を把握し取りまとめる情報収集チーム、相手を十分に理解し課題解決と要望に応える企画内容を作成する企画立案チーム、相手を驚かせ引きつけ納得させるプレゼンを行うプレゼン担当チームを、いつでも編成できる環境整備をすべきと考えるが、町長の考えは。答え。企業誘致を成功させるためには、税制優遇や助成金、土地や施設の提供など、企業が進出したくなるような魅力的なインセンティブを用意することや、地方自治体や経済団体が一体となって企業誘致に取り組む体制を整え、企業がスムーズに進出できる環境を作ることが必要と考えます。しかしながら、企業誘致を行うためには企業が要求する工業系用地が必要となってきますが、町は非常にコンパクトな町であるため、広大な土地を確保することが課題となっています。企業誘致における町の強みとしては、町内にインターチェンジが2カ所あり、他の地域に行きやすいという交通の便や、今後は都市未来拠点の整備が控えていること、大きな市に囲まれている中で土地の価格が比較的安価なことなどがあります。そのような状況下で企業を誘致する環境が整うなど、大きな変化があった際には、そのような組織体制が必要になってくると思います。9ページ、柳田優議員。次世代にツケを残さない持続可能な行政運営を問う。質問。都市のスプロール化や公共施設の維持管理更新などの将来課題から財政硬直化が進み、財政難の状況になれば、必要最低限の行政サービスが提供できない事態となる恐れがあり、自治体として維持できるのか、今後の行政運営が問われる。少子高齢化へ突入し、時代が大きな転換期にある中で、町民の暮らしを支え、次世代にツケを残さない持続可能な町政を実現するため、町はどのように健全な財政に基づいた行政運営に取り組むのか。答え。将来の人口減少にかかる都市課題を解決する上で、コンパクトプラスネットワークの考え方は必要だと認識しています。コンパクトプラスネットワークとは、人口やサービスが集約された中心拠点等を利便性の高い公共交通網で結ぶこと。また現在要綱で行っている開発指導を、将来的にはさらに実効性のあるものにしていきたいと考えており、まちづくり条例制定に向けて検討を行っていきます。またスプロール化の要因になると指摘のあった高度地区による建築物の高さ制限の緩和の検討については、制定から今日までの施策の整合性、地域の特性、町民のニーズ、交通インフラの改善策、環境保護などの要素を踏まえた上で慎重に判断する必要があると考えています。先日新たに公表した財政推計でも、公共施設再編事業費の設定において高さ制限の緩和は加味しておらず、これを考慮した公共施設の再編は検討する段階に至っていないと捉えています。今後も選択と集中の考え方を踏まえた効果的・効率的な財政運営に努め、将来にわたり過剰な負担にならない行政運営を図ります。
佐藤和夫議員。産業政策を強化し強い財政基盤を。質問。 町は先人たちの功績により様々な産業の企業が誘致され、確固たる財政基盤を確立してきた。現在も町、人、仕事、創生総合戦略や産業振興策などを行っているが、その施策における課題は何か。答え、町では企業支援の施策としてエコノミックガーデニングの推進を掲げ、企業経営に関するノウハウや知見を有する中小企業診断士を地域経済コンシェルジュとして委嘱し、企業の持つ様々な課題に対して支援を展開しているほか、関係機関と一体となって地元企業を育てるための支援体制を構築しています。課題としては、社会環境や経済環境の大きな変化に適応するため、経営力をはじめ稼ぐ力の創造として、経済革新、生産性向上、販路開拓力を高め、持続可能な経営を実現するための支援策を模索していく必要があります。また、昨今では、特に経営者の高齢化に伴う事業継承や人手不足に対する作業効率化などへの経営支援が必要です。質問。企業で働く勤労者の良好な就労環境も雇用の拡大や勤労意欲の向上につながるものと捉え、成長への条件として施策を推進している自治体もある。町で働く勤労者の良好な就労環境について、町はどう捉えているか。答え、勤労者の良好な就労環境とは、安全で健康的な労働条件、公正な賃金と福利厚生、充実したキャリア開発支援、良好な人間関係とコミュニケーションができる職場環境など、様々あると捉えています。町としては、企業や組合等と意見交換を行い、勤労者からのニーズを把握していきたいと考えています。10ページ、青木博志議員。超高齢化社会に備えて、移動・交通安全の支援を。質問。町は高齢者交通事故多発地域に指定されている。そこで町の高齢者に対する交通安全の取り組みは。答え。町茅ヶ崎警察署、茅ヶ崎地区交通安全協会などで構成される町交通安全対策協議会において、65歳以上の自動車運転者を対象に、実車による安全運転を指導するシルバードライビングスクールなどの事業を行っています。質問。高齢者にとって移動困難な場所について、コミバス以外の病院送迎バスなどと連携し、利便性を上げるべきと考える。町の見解は。答え。病院の送迎バスなど他の移動手段との連携を検討することについては、令和5年度末に策定した町・地域公共交通計画の施策の一つとして定めています。現時点では、対象となり得る事業者や関係機関との調整に至っていませんが、今後検討を進めていきます。買い物不便地域の解消に取り組め。質問。海老名市は移動販売支援のため、ガソリン代の補助を行っている。町も移動販売支援促進のため補助すべきと考えるが、町の見解を問う。答え。昨今ではインターネット販売や食品配達の環境も整っているため、町に買い物不便地域はないと認識していますが、高齢化などにより買い物に行きづらい方がいらっしゃることは承知しています。町としては民間が取り組んでいる事業と相互補完できるように商工会などと連携を図りながら住みやすい町づくりを進めていきます。山田正弘議員。町立小中学校適正化等計画は町民に丁寧に説明せよ。質問。 小中学校の再配置案を2案に絞り込んだことで、様々な町民の意見があったと思うが、その内容は、答え、例えば通学条件について、小学校低学年の子どもたちへの配慮が必要ではないか。学校と地域との連携に関して、学校に地域集会所や社会教育施設等を複合化し、地域交流の活性化の場としていくことが望ましいなどのご意見が出ています。質問、これまでの検討で案を絞り込んできたが、今後のスケジュールはどのようになっているのか。答え、本年度に予定している町公共施設再編計画の改定作業と整合性を図りながら、改定作業を進めています。この度の再検証結果等によって、再配置案を2案から1案とした基本計画改定案のパブリックコメントを12月下旬から令和7年1月下旬にかけて実施する予定です。その後、町総合教育会議を開催し、学校の再配置場所等について、町長と教育委員会との協議を行い、最終的には令和7年3月末までに、町立小中学校適正化等基本計画を改定する予定です。質問、今後の課題について問う。答え、学校の適正配置だけではなく、町の教育理念を踏まえ、町が目指す子ども像に迫れるよう、学校の新たな形づくりとして、小中一貫教育やコミュニティスクール、少人数教育の3つの取り組みの三位一体の推進について、具体的な検討を進めていきたいと考えています。11ページ、黒沢義行議員。学校教育法施行規則改正に伴う町の対応は、質問、学校教育法施行規則が改正され、不登校児童生徒の欠席中の学習成果を成績に反映できることが法令上明確化された。本改正における町の対応は、答え、児童生徒の努力を学校として評価し支援することは重要であり、児童生徒の学習意欲に応え、自立を支援する上で意義が大きいと考えます。学校外の機関や自宅等で相談・指導を受け、社会的な自立に向けて努力を続けている児童生徒のために、文部科学大臣が定める要件を満たしている場合、通知表に記載する数値化した成績として評価していきたいと考えています。質問、学校外の学習成果も成績反映の範囲となる。その評価体制の構築が求められると考えるが、教育庁の見解は、答え、保護者やフリースクール等、児童生徒と関わっている多様な学びの場への情報提供や情報共有を適切に行うとともに、児童生徒が安心して学べる環境を整え、将来に向けて必要なサポートを提供し、多様な学びの場との連携も深められるよう努力していきます。校外学習でのバスの利用について問う。質問、校外学習の際、徒歩で長距離移動を行うことがあると聞く。バスでの移動等を選択肢に加えるべきでは。答え、教育委員会での借り上げバスの利用は、事前に詳細な計画と予約等が必要で、緊急の予定変更等の対応が困難になる可能性もあり、また保護者の経済的負担も増えてしまいます。しかし、町のマイクロバス借り上げについては、翌年度の使用予定回数を聞き取り、予算要求していますので、町の他の事業と同様に、マイクロバスを借り上げることは可能かと思います。重内久代議員。 子どもの健康づくりについて今後の町の取り組みを問う。質問、中学生にピロリ菌検査、除菌を行うことで、その先の子どもたちの健康を守ることにつながると考える。その必要性をどう捉えるか。答え、町では学校検診の項目には入っておらず、今のところ実施義務ではないため行っていません。しかし、子どもから大人まで検査するだけでなく、検査後の除去治療のことも含め、ピロリ菌についての知識を理解することは大切であると考えます。質問、近視の児童生徒の早期発見、早期治療に対して平等に受けられるメガネ購入の補助について町の対応は、答え、メガネを必要とする児童生徒は増加傾向にあるため、医療へのアプローチや目の健康に向けた早期発見、早期予防は必要であると考えます。しかし、補助については、就学援助の一部で平成28年度まで行っていましたが、小児医療費助成制度の対象者の拡大に伴い、医療費と合わせてメガネ購入の援助を廃止しました。質問、給食費の段階的な公費負担や物価高騰対策として一部補填している食材費を継続的に補填していく考えは、答え、給食費の無償化を1学年ずつ段階的に拡大すれば、最終的にはトータルで年間約2億円の予算が必要となり、他の教育施策や学校施設の修繕等との優先順位において、現時点では段階的な実施も難しいと考えます。物価高騰対策の補填については、社会状況等を鑑み、今後も継続していけるよう予算確保に努めます。
12ページ、新村健二議員。今後の社会に対応した家庭ごみの収集について問う。質問、高齢者世帯の増加に伴い、個別収集が必要になると考えるが、個別収集の導入に向けた具体的な計画や課題、そして将来的な展望は。答え、令和7年4月からのごみ資源物の収集方法変更にあたって、実施したアンケートなどの結果から、まずは資源物置き場を廃止し、身近なごみ集積所の活用を最優先に取り組んでいきたいと考えています。町民の皆様にとっては大変大きな変更となるため、スムーズなスタートができるよう準備・対応を行っていきます。その後、新たな問題や課題などがあれば、将来に向けて解決策を検討し、それらの問題が個別収集で解決できる可能性がある際には、その段階でメリット・デメリットを改めて洗い出し、検証を進めていきます。もう一点です。地域の路線バスなど公共交通について問う。質問、免許の返納をする方も増えており、町民の利便性を向上することが重要な課題だと考える。湘南台・平塚方面にはバス路線がなく不便な状況。近隣自治体と連携し、広域的なネットワークの構築を目指すべきでは。答え、地域と連携した路線ということに関して、平塚方面のバスについては、現時点で具体的な検討は行っていません。一方、令和5年度末に策定した町・地域公共交通計画においては、寒川駅から湘南台駅方面等への輸送サービスの充実を目指すこととしており、計画に基づいて周辺自治体や交通事業者との連携を図り取り組んでいきます。岸本雄議員。児 地方創生におけるスポーツが果たす役割について問う。質問。これまで町ではスポーツ施設についてどのような方針に基づき整備を進めてきたのか。答え。スポーツを取り巻く新たな環境整備に関する基本方針を念頭に策定した第2次町スポーツ推進計画の基本方針のスポーツ環境の充実において、施設整備の考え方を定めています。今後も地方創生の一環としても、施設整備に力を注いでいきたいと考えています。質問。ストリートスポーツが持つ魅力を最大限に活用するために、どのような観点で取り組みの有用性を捉えているのか。答え。町が暮らしの場として独自の優位性を確保するためには、模倣性が低く、常にトップランナーとなる条件が整っていなくてはなりません。トップアスリートが暮らし、日々練習を重ねる拠点、環境が存在すること。また、アスリートが呼び込む人のつながりによる聖地化などが、簡単に模倣できないオンリーワンの取り組みとなります。これらを通じて、町の魅力を最大化させ、関係人口を獲得し、にぎわい創出と産業活性化に結びつけていくことが、地方創生にふさわしい取り組みであり、重要なファクターであると考えています。質問。ストリートスポーツパークの整備は、魅力あるまちづくりに必要不可欠であると考えるが、拠点となる施設整備に関して町長の考えは。答え。関係機関との調整、特定財源の確保など様々な課題もありますが、他自治体との連携も深めながらスピード感を持って取り組んでいきます。13ページ。八木下雅子議員。これからの学校と地域、コミュニティスクールの運営を問う。質問。学校と地域の連携、協働の重要性は増している。地域でどのような子どもを育てるのか、何を実現していくのか、その目標とビジョンは何か。答え。自ら価値を創造する能力を身につけることが重要で、そのために必要な多様な価値観を受け入れられる力、問題解決能力、自己表現力、コミュニケーション能力などを身につけてほしいと考えます。そのためには学校だけではなく、多様な人々との出会いや体験が得られるよう、学校と地域との連携を深めたいと考えます。質問。地域と共にある学校への転換が必要と思うが、その具体策は。答え。コミュニティスクールと今後設置を考えている地域学校共同本部のような緩やかなネットワークを活用し、寒川の子どもたちの幸せと学校を核とした地域づくりにつなげていきたいと考えます。もう一点。寒川中央公園の維持管理について問う。質問。無許可のまま10年間置かれている物件の経緯は。答え。平成18年度に当時の総合体育館の管理を委託した事業者から許可を得て設置され、許可は更新され続けました。しかし、平成25年度末の満了以降は、許可申請の記録がなく、今回この売店と倉庫については、運営事業者であった所有者と、撤去等について協議を続け、ここで初めて所有権を町に移動させ、今後活用していくことになっています。関口光雄議員。 町民の生命財産を守るための取り組みを問う。質問。町民の生命を守るための制度の一環として、耐震シェルター等の補助制度化について町の見解は。答え。最近の工法は様々な耐震性能が向上していますが、町民の安全や生命、財産を守るという中でも、最低限命を守る体制の取り組みについては、県内の他自治体の状況も踏まえ、制度化の可否について検討していきます。もう一点。寒川駅南口の今後について問う。質問。寒川駅南口の現状認識と課題は。答え。駅前広場の必要性は認識しており、北口の土地区画整理事業が終了した段階で整備をすることとしていました。課題としては、駅前広場の大部分の用地取得ができなくなり、利用者に不便を生じさせていること、また、相模線が単線のため、同時刻に上下線が発着することが多く、鉄道利用者の送迎車両が同じ時間帯に集中する傾向があり、車両の通行に支障が出ていることと捉えています。質問。田畑西地区土地区画整理事業が終わると、寒川駅南口の利用者が増えることが予想されるため、南口の整備も同時に終わることが望ましいが、町の見解は。答え。現状、スペース的に非常に問題、課題があることは十分認識をしています。田畑西地区土地区画整理事業とすべてをラップさせることは少し難しいかもしれませんが、より近い時期に整備を進めていきたいと考えています。